私は今、無職なのですが、逆にお金を手に入れている自分になるために、どういう風にしたらいいのか、わかりません。
あなたがそれになるために、特にすることはありません。なるだけです。あなたがそれになるとき、それは前提になります。前提なのだから、あなたがそのために何かする必要はないわけです。
なっていない今の私と、なっている私がいるんですが、普段の過ごし方がよくわかりません。
二人の私を使い分けるわけではないです。気分を味わうわけでもない。それは、振る舞うとか、なりきるですよね。
お金に不足感を感じた時の考え方や言動が、どう変わるのですか？
何も変わりません。というか、不足感とは無縁です。金持ちが、持てないという不足を感じるならまだしも、あなたの理想とする金持ちが、金に不足感を感じるなど、本来ありえません。つまり、金に不足感を感じるとき、あなたの自分への認識は金持ちではないということです。もっとも、不足感を感じたら、また、金持ちになればいいだけです。
クレさんが、お金を持ってる自分になって、欲しいものを買っていた、というのがあったけど、自分は、とてもじゃないけど、怖くてできないです。どうやって、思考や言動を変えていけばいいのでしょうか。
怖いことはしない、無理はしない、これは基本です。私は確かに、何も気にせず、食べたいものを食べ、飲みたいものを飲み、欲しいものを買いました。でも、あなたがそれをやる必要はない。思考や言動を意識的に変えるのではなく、認識を、レッテルを、変えるんです。あなたの前提を、設定を変えるんです。金持ちになった時、あなたの前提が金持ちになるんです。
なってみても、日常を過ごしていると、不足感が蘇ってきたりしますよね。
なったら不足感はありません。前にも言いましたが、不足感とは無縁です。あなたが金持ちである姿を想像してみてください。お金に不足を覚えますか？覚えようがないはずです。また、これも言いましたが、不足を感じたら、また、なるだけです。それで終わりです。私があなたなら、クレの言うことは聞きません。なるとか考えません。自分に無理強いはしないからです。とはいえ、一応答えますが、なることに、どうやったらいいのかも何も、ありません。あなたは、どうやって息をしてるか、考えたことありますか？どうやったら息をできるか考えて、息をしてみてください。と、考えてる間にも、息をしてるでしょう。それくらい当たり前に、金持ちなんです。日常での過ごし方などは関係ないんです。金持ちに決まった過ごし方なんかありますか？ないです。あなたが生きたいように生きればいい。ここからは、なるの応用編みたいなものを説明します。あなたが聞きたいのは、金持ちになっても買いたいものが買えないということでしょう。私が、イメージは不要、イメージは時に人を定型化するというのは、ここに理由があります。金持ちなら〇〇なはず、という観念に基づき、あなたは〇〇できているのかどうかを、金持ちの判断基準にします。金持ちなら、好きなものを買える。だけど、私は買えていない。そこにあなたは、現実とのギャップを感じます。なることで作ったはずの前提を、あなたは崩します。よって、私は金持ちではないと判断することになる。この三段論法がいらないんです。そのためには、三段論法の大前提を崩すことです。金持ちなら、好きなものを買えるというのは、いりません。もちろん、イメージにとらわれない人ならいいんですが、金持ちは、こうあるべき、というものを勝手に作って、なったことを帳消しにしてたら、意味がないです。自分は金持ちじゃないと言いながら、勝手に作った金持ち像を持ち出してくるのは、そもそもおかしいんですよ。そして、それに自分を当てはめて、ほら金持ちじゃないでしょう。どう折り合いをつけるんですか？どうやって金持ちだと思えばいいんですか？って、単なる思い込みを前提にした話と、何も変わらないです。私がここまで言っても、あなたは、なおも立ち止まることがあるでしょう。それでも私は、買いたいんだとね。私の話は、全スルーですか？と言いたくもなりますが、そういうことは私にもあったので、あなたの気持ちはわかります。そういう時には、買いの出番です。ここで使うのは、いわゆる、感情ナビというものです。買うか、買わないのか、あなたは、いろんな思いが錯綜します。そこで、どちらが、買いかで、買うかどうかを決めます。今それを買って、心よいのかどうか、それとも、買わないのが、心よいのかどうか。そしてあなたは、心よい方の行動をとります。先ほども話したように、買うかどうか、と、あなたが金持ちかどうか、は、次元の違う話です。というか、そもそもそんなことは、どうでもいいんです。心よい方を選択することを重ねれば、間違いありません。現実が内面の投影なら当然です。強いて言うなら、 これが日々の過ごし方です。私は今でも好きな時に好きなものを買います。買わない時もあります。それは私が心よいかどうかが基準です。もう私にとっては金持ちなのかどうかは関係ないんです。そういうレッテルすら不要です。心よいと判断して買って私は大喜びしますが、金の出所は知りません。勝手にプロセスは起きてきます。過去なり未来なりが勝手に調節してくれます。おそらくあなたはすぐには飲み込めない話でしょう。実際には大したことは言っていません。ご自身でゆっくり噛み砕いて自分のものにしてくれると嬉しいです。
今すぐ5000万円の車を買いたい、それは買いだと思ったとしたらどうすればいいですか？
買えばいいじゃないですか。買いなんでしょう。そんなに欲しいなら残りは借りるなりなんなり用立てればいい、後で返せばいいんだから。しかしもっと言えばそれは全然心よくないでしょう。買いなのに躊躇する、それは全然買いじゃないでしょう。
例えば A というものが買える自分になるとします。なったんだから買える、でも減少化するまでは買えないです。これってどういうことですか？
1. A が買える自分になる。 2. なったんだから買える。 3. でも減少化するまでは買えない。2と3は完全に矛盾している。買えるんだから買いたきゃ買えばいいんだよ。金がないからできないというなら借りればいい。金は後から入ってくるよ。それで借金を払えば理論的にも経験的にも同じだ。どう思う？すげえうさんくさいでしょ。怖いでしょ。危険な香りがするでしょ。でも私は嘘は言ってないんだよ。しかしだ、うさんくさい、危険だ、借金するのは嫌な感じがする、そんな気持ちを持ちながら借金してまで買ったら大変なことになるでしょう。多くの人が無視してやまない心のゆとりはここで意味をなすんです。金はなんとかなる、なんとかならなくても別にいいやという心のゆとり、買えるけどまあ今は買わなくてもいいやという心のゆとり、これによって買う金がないという観念に直面すること、借金してまで買う恐怖に直面すること、再び認識を変更してしまうことを無意識で回避しているわけです。108式メソッドには少なくともマイナスの減少化を引き起こさないからくりが仕込まれているらしいけど、なるにはもともとそんなものはなく、場合によってはマイナスの減少化があるよ。なるはそもそもの始まりは私の遊びと実験だからね。そこで他人に伝える際に私が付け加えたのが心のゆとりというものだ。切羽詰まった人には向かない、無理はしないといった私の発言がつながってきたかな。私は現実は内面の投影であるというただ一つの仮定的事実から、望む私になれば実際にそうならないわけがないという事実を導き出し実践し、どうやらそうみたいなのでそのまんま伝えてみたわけです。逆に言えばただそれだけのことです。さてもうお分かりでしょうが、あなたの例えでは結局あなたは買えない私のままです。よってあなたは A を買えません。そして心のゆとりがないわけです。ちなみに心のゆとりはなるための必要条件というよりは、なると心のゆとりが湧くもんです。だって買えるのが前提であり、それがデフォルトだからね。なのでなる前にゆとりがなくとも、なったらゆとりが湧いてきたということもあります。